エージェントコバルクのラジクです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご無沙汰してます、エージェントコバルクです。ラジクです。スタンド FM からお送りしております。第7回目の配信になります。イエーイ。いやー、ご無沙汰します。すいません、2週間休んでしまいました。もうどうしてもね、7月のね、末からね、あとその8月頭、もうほんと最近ですね、までちょっとね、仕事がどうしても立て込んでしまいましてですね、それをちょっとぶっ飛ばしてしまうとさすがにもう怒られちゃうので、今回ちょっとお休みさせていただいて、仕事にちょっと没頭しておりました。はい、なんとか落ち着いたかな、どうだろう、まだね、忙しいんですけどね。まあでも、そうは言っても、始めちゃったラジオですからね、これはやっぱり更新続けていかないとっていう、気持ちずっともやもやしながらね、今回収録に挑んでおります。またね、今回もうここからね、できるだけ休まないような形でね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、と、の休んでる間にちょうど前回の放送から本当にいろんなイベントの発表が、あったようです。うん、あとそうそう、これ一番びっくりしたのが、アバターが急に出現しましたね。新しいアバター。エアロダインアバターがね、出現。7月17日ですね。前回の放送からすぐですね。こう面白かったですね。ナイアンティックのそのね、ホームページで記載されているものを見ると、運動ジェット、反重力エンジンによって推進される空気力から揚力を導き出す謎の機体、エアロダインがアバターとしてイングレスストアに追加されました。特徴的な外観は最新のドロと似ていますが、エアロダインの正体はまだ明らかにされていません。今後どのような発展を期待できるのでしょうか。です。ごめんなさい、全然喋れてないな。あまりに久しぶりすぎるのでちょっと噛み噛みです今日は。はいはい。これね、エアロダインストアでね、スキャナーのスキャナーの中のストアで、5000CMU で、入手できます。僕も早速買いました。面白いですね。僕こういう新しいアイテムとかなんかイベントとか発表あったらね、雑コラすぐ作りたくなっちゃう衝動に駆られちゃうんですね。まあ作りましたからね。はい、これ首掛けの扇風機かなみたいな、冷風機みたいな感じに似てるので、ね、そういう雑コラ作っちゃいました。僕のね、雑コラアカウント、コラ693で検索してみてください。そこで、コラのね、画像を共有してますんで、ツイッターの方で、ぜひ、調べてみてください。くだらない、ね、雑コラしかやってないんですけどね。はい。そうそう。で、このエアロダイム発表ありました。そうそう。で、あと、もうこれ終わっちゃいましたけど、7月23日から、8月3日まで、フィールドアートチャレンジというのも開催されておりました。はい、フィールドアートですよって言っても、まあ、わからない方、ピンとこない方いらっしゃるかと思うんですが、いわゆるコントロールフィールド CF ですね。カカオとね、三角になって、青くなったり緑になったりする、その形を使って、何か物をアート的に作る感じですかね。まあ、これは全世界開催されているものでして、日本からもやっぱりフィールドアートを作ってらっしゃる方もたくさん、いらっしゃったようでして、僕が見たのは確か、あ、そうそう、鶴とか、あとイルカ、そうそう、あと、そうそう、能登半島とかは確か作られているフィールドアートを、拝見しました。めちゃくちゃすごいですね、これね。海外どうなんだろうな。海外、まあそのフィールドアートチャレンジに関わらず、その過去にね、フィールドアートを作ってらっしゃる方、たくさんやっぱりいらっしゃいまして、本当にその青と緑で連携して、作るようなアートとかね、お花を作ったりとか、あと馬をデザインしたものとか、船を作ったりとか、いろいろね、本当に工夫を凝らした、もうめちゃくちゃ広い範囲ででかい作品を作られてることが非常に多いんですけどね、面白いアート作品ができるという楽しみが、まあフィールドアートのまあ醍醐味といいましょうか。これね、本当難しいんですよね。実際にその、思った通りに型にするためにも、やっぱりこうちゃんとね、図面、まあ、インテルマップ上でまあ線を描くんですけどね、まあそれを引いて考えてらっしゃるわけですけど、やはり知らずにね、その作ってる最中に知らずに攻撃して焼いてしまったりとか、まあね、焼かれちゃう状況になってしまったりとかあるはずですし、あと間違えてね、 こう本来こう引くべきじゃないリンクを飛ばしてしまったりすると、まあ一回ねこう反転して引き直すってなんてことはできるんですけど、やっぱりこう免疫ついちゃうとそのまま間何もできなくなっちゃうんですよね。そうなっちゃうとやっぱり線をもう一度引くのにやっぱり時間がかかってしまったり、うん、なかなかこうやり直しは聞きにくい状況になるんでね。でやっぱりそれ用のキーをね、やっぱそこそこのそれぞれの使うポータルのキーを確保したりという作業も、やっぱり下準備ですね、下準備もしたりなどあるので、なかなか手の込んだことになるんですけど、これをやっぱり平気でやってらっしゃる方が、まあ日本にもいらっしゃるのでね、本当に尊敬します。僕こういうねこう図面描くのはできるんですけど、やっぱこういざ実行となると、いやこれちょっとできないなーって、うん、絶対僕ミスる自信ありますもん。リンク間違えて引いちゃあーって、しかももう反転できないみたいな、もう絶対そういうことに陥る自信ありますよ。はい、苦手です普段の構築でもたまに間違えますからね、もうお前最悪だっていう、多分もうボコボコにされる感じになっちゃうと思うんですけどね。そうそう、そんなねフィールドアートチャレンジが、まあちょうど昨日でしたね、昨日の午前1時まで、開催されていた状況でした。と同じタイミングでですね、これちょっと今ね僕欲しいなって今思ってるのが、キーロッカーですね。キーロッカー今はね、確か6個まで持つような形になってるんですけど、もともと持ってらっしゃらない方とかは、まあ、ストアで、購入することが、できるんです。あのキーロッカーっていえば、まあ、ポータルキーを収納することができる、カプセルですね。収納することで、インベントリー、その持つカウントの中に含まれないっていう、まあ、メリットもあったりするので、たくさんねキーを持つ方にとっては、まあ、キーロッカーは必須のアイテムでございます。それのいわゆる、まあ今回限定になるんでしょうかね、オニキスキーロッカーというものが、まあ、販売されております。黒いタイプのものになるので、これいろんな確か緑青黄色赤でちょっと違う黒かな、あでシルバーだったからちょっとあうろ覚え忘れちゃっただったんですけど、それのね、黒、まあ、いわゆるメダルでもオニキスっていうのがあるんですけど、そのオニキスカラーのものが今回限定で出てるという形で、でもともとね6個持ってる人にからは買えないんですね。ただ救済措置としてもともとあるキーロッカーを削除申請することで、改めて買い直す形でそのキーロッカーを手に入れることが今現状できる状況になっております。その削除申請自体は、8月10日かな、10日の1時日本時間の1時が締め切りで、受け付けているそうです。だからもし以降俺ちょっと違うやつに買いたいんだけどっていうのがあったら、それを申請するっていう形で、ね、オニキスキーロッカーを、ゲットすることができるということですね。ちょっとやってみようかな、どうしようかな。あただねこれ交換できるのが、サブスクリプション、コアですね。このコアユーザー限定のものになっちゃいますので、もし交換したいっていう方があれば、もうこのタイミングでね、課金しましょう。ドンと。はい。僕も一応課金をしてるんでね、交換はできると思うんですけど、ちょっとね、考えてみたいと思います。あと、そうそう。で、8月、7月もね、ありました。セカンドサンデー。8月ももちろん、開催されます。時間は、8月の8日、日曜日、0時から23時59分、日本時間ですね。開催、を予定されています。前回は好きなミッションを6つやれば多かったんですけど、今回に関しては、ミッションデーの過去に開催されたミッションデーの公式ミッションを、やることで、対象になるというふうに具合ですね。ニアですね、ナイアンティックの NIA の、名前がついた作成者がナイアンティックになっているものが、まあ、対象というふうに、歌われております。でこれまあね、やっぱコロナの状況もあるので現地に行けないのを、救済措置として前回はね好きなミッションを持つだったんですけど、今回はやっぱり現地に行くっていう部分で若干の敷居があるなっていう、敷居が高くなっちゃったなかっていう感はちょっとあるかなとは思います。まあ僕も改めてねもう一度ミッションデーのミッションやりにまあ過去に参加したミッションだったらそうだな、ミッション、姫路とあと高槻、これもう一回やりに行きたいなとはちょっと思うんですけど、まあね、 何分スケジュールがちょっとそこもぶつかってるものがあるので、今回ちょっと不参加ではあるんですけど、でもねぜひやりに行きたいですね。9月は12日かな、12日に開催が予定されておりますね。まあ、またその昔参加したミッションデーのねものを思い出しながらね、歩いていくのも、ね、プレイするのもありかなとは思うので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい。で8月8日、まあ、日曜日サンデーですが、その前、前日ファーストサタデーです言えてない、ファーストサタデーですね。リアル開催ではなく、まあ、バーチャルファーストサタデーになります。今回も、日本各地でも開催が予定されております。8月7日バーチャルファーストサタデーの開催地が、開催時間順に、お伝えしますと、10時半から北海道は札幌、11時から、大阪は阪南、16時から、愛知県は名古屋、18時半が、埼玉の、日高、19時、高知県の高知、20時からは、神奈川県の藤沢で開催が予定されております。ご都合のつく時間にね、参加いただければいいんじゃないでしょうか。僕そういえば全然参加してないなそうか、今までそうか関西の方に絞って考えてたから、あれか別のところに行けばいいのかって今気づくなって話ですね。はいでもね僕ね土日ってね結構基本的に動きにくいんですよね。うん、仕事もあるんですし、ちょっとやっぱり家族サービスに時間をよこせという、私の嫁まりが発生する可能性もちょっと大なり小なりありますので、はい、まあまあなんとかいつかはねまたちゃんと参加できるようにちょっと時間予定を調整しなければですね。はい
みんなありがとう、ありがとう。最後になりますが、今日ここに集まってくれたみんなにとっておきのナンバー送ります。 Let it media
関西メディア法案協会。
はい、とですね、ちょっと休んでる間とはいえ、ツイッターとかですね、イングレスの情報は見ておりました。で、イングレス自体はね、僕、合間で一応やってはいるので、一応活動はしてますが、まあ、ちょっと気にはなった点がすごいありました。まあ、特にこれ、ツイッターの方になっちゃうんですけどね、すごい嫌な気分になったっていうのがちょっと今回取り上げざるを得ないかなっていうのがあって、やっぱり疑惑を投げかける行為っていうのはいまいちちょっと見てて気分がいいもんじゃないなっていうのが今回、ありました。やはりですね、福岡行為ですね、イングレスの中でもね、特にそういう福岡屋であったり、一義層、そういった行為をしている人がどうもやはりまだいるんですね。一義層は随分、まあ、スプーファーですかね、随分減ったようには思うんですが、複数アカウントを使ってやっぱり動いてらっしゃる、動いてらっしゃるって言い方は言いたくないですね。動いてる人がいるんですよね、どうも。やっぱりまだまだ。実際僕の地元でもね、複数アカウント持ってやってる人もいるんですよね。やっぱり見てて気持ちいいもんじゃない。ただね、まあそういう悪い、僕は悪いと思ってますよ。僕は悪いと思って前提で話しますけど、そうでない、普通にちゃんと真面目にね、一つのアカウントでやってらっしゃる方ももちろんいるわけです。もちろん僕もそうですよ、複数アカウントだと持つわけないです。そういう人たちにね対して、もうなんか変な疑惑をかけてね、ふっかけていくような流れがちょっとツイッターの方でいくつか散見しました。これね、正直見てて気分良くないです。なんていうんですかね、こうこのゲームを通じていろいろ開けた部分、いろんな思い出を作ることができたっていう方がたくさんいらっしゃると思うんです。そういった方たちに対して、やはりなんかこう、お前は福岡だなんていきなり言われたら、え、何なのっていうふうになりますよね、普通。なんかそういったことをこう平気でする人がすごく増えた気がします。なんかそういうふうになんか人に対してなんか変な疑惑を投げかけるっていうのは、実際それなんだろう、状況証拠であったりとか、特に僕ね一番思うのはね、現場ちゃんと抑えてるのかなっていうのは非常に思うところです。実際に僕自身もその複数アカウント持ってる人 を現場で一回あの確認したことがあるんですよ、うん、明らかに一人しかいないですよ。でも見たらログを見たら二人いるんですよね、明らかに絶対おかしいやん。でやっぱりけどね、これをいきなりその突しに行くのもなかなか勇気がいるんですよ。でやっぱり、うん、リアルでやっぱりそういう風にやるのもなかなかどういった行動されるのかが分からないのでね、ちょっとやっぱ怖いものですから、やっぱりまあスキャナー上で僕はやるのはちゃんとねリアクションするのはありなのかなと思って、だからやっぱ攻撃して奪っていく、じゃあ僕もね奪い返してやると。そしたらまあその時点でやっと向こうも気づくんですよね、あいたみたいな。やっぱりその状況の中でももう一つのアカウントが出てきたりとかね、明らかにロゴが出てくることが結構あったんで、もう完全に真っ黒なんですよね。でやっぱりそういう複数アカウントを動かしてるっていうのはなんか一人で頑張ってる身としてあまり見ていて気持ちいいもんではない、うん、あの副アカのメリットって言い方はしたくないんですけど、まあもう一つアカウントあったらねアイテムとかいわゆる倍に持てるわけですよ、弾とかねバースター、ポータル機もそうだしレゾネーターとかね、いろんなアイテムがもう一つ運用できるって言ったら言い方嫌なんだけど、そうまでしてやしないとこのゲームってできなかったっけってちょっと正直思う部分があるんですよね。うん、なんかそうやってもう一つのアカウントがただのよくあるのがそのなんか倉庫垢にしてるなんていう今回のそのツイッターのそうですけど、そうなんですけど、何がどういう状況でその倉庫垢になってるのかって確認できんのかって正直思う部分があるんです。でまあ可能性としてはそのログの出方であったりとか、ログの出し方とかを確認ちゃんと見した上 でその人がかつ複数でやってるかやってないかっていう状況証拠があれば、まあその人が完全にクールだったっていうのが分かるんだと思うんですよね。で僕が知ってる思う複数アカウントの持ってる人っていうのはやっぱり あまりログを逆に残さないんですよね。知らん間に例えば補給用のモッドをドンと入れてたりする人とか、なんかそういうこうなんだろう、明らかに見えない形で使ってたりする人が実は何人かいます、これ実際正直、うん、ああいうのがねちょっと見ててよくないですね。だから僕も実際ナイアンティックサポートの方に、ね、何度か報告とか上げたりはしてますけど、これね悲しいことにねなかなかこれが改善する見込みがあんまないんですよね。うん、やってて無駄なのかなって思うんですけど、ただねおかしい行為は明らかに状況としてそこを揃ってる状況にかかわらずやっぱり出てくれないっていう、なんかそのちゃんとね状況が改善されないっていうのはすごく歯がゆい思いが常にしております。でもね、まあ、見て見ぬふりっていうのは非常に嫌なんですよ。やっぱりちゃんと報告してね、良くないことは良くないってちゃんと言うべきではあると思います。だからこそね、何も証拠もなしにいきなり疑惑をかけるっていうのもやっぱりそれ慎重にちゃんと言わないといけないと思います。何を根拠に言うべきなのかっていう、うん、やっぱり僕が一番思うのはたとえゲームまあスキャナー上とはいえでもスキャナーの向こう側には人間がいるっていうことをやっぱり常に意識しておりますので、かといって複数アカウント使ってるからってなんだっていうふうになんか逆に吹っ切られてもすごく嫌だなって、うん、いやこっち頑張ってるけどなんでそっちで勝手になんかそういうなんていうかなそのこそこなことをやってんだっていう風にやっぱり気持ちになりますよね、うん、やっぱこうちゃんとしたい、ちゃんとやってる人からしたらちゃんとしたいし、うん、な少しでもねこうみんなが楽しめる環境をやっぱりエージェント同士が作っていくべきものだと僕は思うので、うん、やっぱりこういう迷惑行為であったりとか、なんか複数アカウントやってたりするっていうのはできるだけね、すぐに改善できる形、この先どんどん環境ができたらなとはすごく思います。はい。だからやっぱりね、ツイッターとかっていう形でしかやっぱりなかなかつながりができない、状況になってますので、まあ昔みたいにね、Google プラスとかで、まあ、イングレス界隈の人たちでグッと集まるようなコミュニティであったりソーシャルネットワークが存在している時は案外なんかそれぞれが情報を見てる 牽制って言い方したくないんですけど、まあ、それぞれのね見てる部分がたくさん流れてくることもあって、やっぱりなんかそれなりのこうバランスが取れてたと思うんです。ただツイッターになってしまうとやっぱりもうばらけてしまった感はすごい否めないっていうか、うん、やっぱり今でも続けてる人はやっぱツイッターでもまあ何かしらのソーシャルネットワークのかね、活用して発信してらっしゃる方はたくさんいますけど、やっぱそうでもなくてももうやめてしまう方もたくさん増えたわけですから、やっぱりその中でのずっと育んできたコミュニティがもう壊れてしまったり、もしくはねなくなってしまったり、まあ、希薄になってしまったりっていうのが非常に、感じる、状況です。その中でやっぱりね何かこれやめた方がいいよとか、いやちょっとこういうことどうなのっていうふうにお互いに声かけ合うっていう環境がもう少し綺麗にできるような、うん、なんかね変な話ですよ、まあちょっと難しい話でもあるんですけど、自治会に似たようなもんじゃないですかね。やっぱりお互い声かけ合えるような、あそこの近所の何々さんなんかしてたよみたいなことを、なんかこうそれでかつね、でも別に悪い形気させないような形でね、もちろんコミュニティとかバランスを取りながらやるのがもちろん大前提ですよ。やはりやってるね、プレイしてるエージェントはみんな、人間大人ですからね。いや俺知らねえよみたいなことじゃなくて、いやいやいや、そういう話になってますけど、でもどうなんですかっていうふうにやっぱ腹割って話せるようなね、そういう関係性がみんな作れるように、僕は今後そのコミュニティとかでも、まあ、どこでもそうだと思います。やっぱり大人ですからね、やっぱり尊敬と、あとはその言い方難しいな、どう言えばいいんだろうな、やっぱりこう相手を思いやる、うん、形行為、うん、リスペクトですね、そうそう、リスペクトし合える、ものをであってほしいなって僕は常々思っております。ちょっとね福岡の関してのすごいちょっと引っかかることがちょっとあったものですから、ちょっと今回この話題触れさせていただきました。
インベントリーはすぐにパンパンになりますので、ちゃんと管理しましょう。気をつけてください。インベントリーキック、インベントリー違う、メディアチョップ、メディアキック、
メディア保安協会。
はい、ちょっとずらずらちょっと話してしまいましたね、ごめんなさい。あまりに久しぶりだったのでちょっと話があまりまとまってないですが、ちょっとねグダグダと聞いてくだされば、幸いです。はい、もう来週もねやっぱり更新していきますよ。ちょっと休んでられない、やっぱり休んでしまうとね喋るもね下手くそになっちゃうし、話題があまりまとまらないまとまらないなって、思います。はい、ラジオグレスではですね、トークテーマを募集しております。概要欄にあるレター機能もしくは Google フォームの方にトークテーマ募集、ラジオネームもしくはエージェントネームを添えてお送りください。募集だけではなくてですね、番組へのメッセージも、添えていただければありがたいです。ぜひよろしくお願いいたします。次回更新は、8月の11日を予定しております。ただ大丈夫かな、更新できるかな更新します言いながら更新できるのか、できるのかって不安になってる人がいます、すいません、はい、いや頑張りますよ、頑張りますよ。はい、更新のお知らせは、私コマルクのツイッターから告知させていただきます。ツイッターの ID は KOME69REES コマルクレスです。こちらから番組の最新情報をお伝えしますので、ぜひフォローをお願いいたします。スタッフの方でもねツイッターのリンクはありますので、ぜひねフォローお願いしますね、よろしくお願いします。久しぶりの更新でした。また来週もぜひ聞いていただければと思います。ここまではイングレスエージェントコマルクがお送りしました。次回もぜひ聞いてください。それではバイバイ。